指せジャンピングポクリ、聞くだけで健康になるラジオ100歳製造所です。皆さんこんにちは。今日も健康ティップス配信していきます。今日はですね、皆さん大好き睡眠、はい、睡眠について解説していこうと思います。皆さん睡眠ちゃんと取れていますか？寝不足の方非常に多いですよね。睡眠障害ってね言われますけども、どうなんですかね、寝れてますかね。僕は最近割と寝れてないです。はいね、こんな配信しときながらお前寝れてないってどういうことやねんってね思われるかもしれないんですけども、許してください。で、睡眠障害ね、実はいろんな種類がありまして、4つかな。まず入眠障害ですよね。お布団に入ってもなかなかこう寝れないみたいな、入眠までに時間がかかるっていうのねありますね。これだいたいお布団に入ってから、まあそうですね、まあ10分から15分ぐらいで睡眠につけると一番いいですね。もう1分とかだと本当に早すぎてもうほぼ落ちてるみたいな状態ですよね。まあ逆に1時間とかね、まあ2時間みたいな方もいらっしゃいますけども、もう完全に入眠障害ですよね。で、次がですね、中途覚醒。寝てるんですけど、入眠はねして寝れるんですけど、途中で目が何回も覚めてしまう。いろんなね要因があると思います。シンプルにおしっこ行きたいみたいなね、お酒飲まれる方は多いと思うんですけども、お酒飲むとね体に毒物がアセトアルデヒドが溜まるので、もう早く出せっつっておしっこ行け言うて脳みそがねバンとこうね起きるんですよね。で、そういう時ってついついねうわおしっこ行きたいけどどうしよう、でもトイレ行くのめんどいなってね、また寝ちゃったりする時あると思うんですけども、もう体からしたらせっかく毒素をね排出したくてもう叩き起こしたのにトイレ行ってくれないって、もうすごいおいおおいお前ってなってると思うので、トイレ行ってあげてください。これね、トイレ行かないと毒素再吸収されてしまうので、体にとってもあんま良くないので、そういう時はトイレ行きましょう。まあ他はですね、まあいろんな要因がありますよね。そもそも睡眠の質が悪くて途中で起きてしまうみたいなねことだったりだとか、息子や娘さんのね足が飛んでくる、痛いみたいなめっちゃありますねめちゃくちゃあります。あとね、めちゃくちゃ寒いとか環境要因もありますよね。うん。で、もう一つがですね、早朝覚醒。すごく早く起きてしまう。もうね、3時とか4時とか5時とかにね目覚めて、でそのままね二度寝ができない、もう一回寝れないみたいなね、これも一つの睡眠障害の種類ですね。で、4つ目が熟眠障害。睡眠時間は足りてるんだけれどもなんかこうすっきりしない、寝たんだけど寝た感じがしないみたいなね、いろんな睡眠障害があります。で、いろいろね併発してる人もいらっしゃいますし、まあそれぞれによってねアプローチは若干違うんですけども、まあ大きく睡眠の質を高めようと思ったら、まあやることあんま変わんないので、それをね今日はお話できたらなと思います。で、3つあってですね、1つは栄養です。これ僕よく睡眠の改善しようとするときはもう朝食からアプローチするっていう話をよくするんですけども、で、なぜかというとですね、睡眠のホルモンメラトニンっていうのをねいかに分泌するかっていうのが睡眠の質を高めるためにまず重要ですね。で、この睡眠ホルモンを出すっていうののこのねメラトニンは何からできてるかというとセロトニンなんですね。で、これ幸せホルモンっていうふうに呼ばれてます。で、このセロトニンが何からできているのか、それはトリプトファンなんですね。トリプトファンというアミノ酸からできてます。まあてなわけでですね、朝にはしっかりトリプトファンを含んだバナナですね、バナナを食べよう。で、これなんで朝なのかっていうと、このトリプトファンがセロトニンに変わって、これがまたメラトニンに変わるっていうね、このプロセスまでに結構時間がかかるんですね。で、夜中に出したいじゃないですか、メラトニンね。なので朝ごはんからしっかり栄養摂取していかないと、大体ね14時間とかそんぐらいかな、多分、うん、そんぐらいだったと思います。なので朝の6時にトリプトファン摂取したら、それがメラトニンに変わるまでに まあ大体ね、あの10時ぐらいまでかかるわけですよ。なのでしっかりね、朝に何を食べるかって大事なんですね。でそのセロトニンも実は脳みそで分泌されてるのではなく、これ意外なんですけど幸せホルモンなので脳みそで出てるイメージありません？でもね腸なんですよ。ほとんど腸にあるんですね。もう8割9割セロトニンは腸です。でこの腸内環境を整えるっていうのがセロトニンの分泌にも大事なんですね。なのでバナナと豆乳ヨーグルト、はい、っていうような感じで、であとはまあ実際にねこのメラトニンになるまでの、あの代謝の過程っていうのは他にも鉄分であったりだとかカルシウムとか、まあ、ビタミン B3、B6、マグネシウム、葉酸とかねいろいろ必要なので、あのそういう栄養素をねしっかり含んだ、僕だったらあのマルチミネラルビタミンのサプリとか、あとはヘンププロテインって言って、あの大麻の種をパウダー状にしたね、あの粉とかも一緒に豆乳ヨーグルトに入れて、あとはミックスナッツも入れてますね。腸にいいので食物繊維が、まあそんな感じの食事を朝やっていくと、はい、みたいな感じで栄養をまず改善するっていうのは睡眠のために結構重要なんですよね。しかも朝ごはん、これ結構盲点じゃないですか。なんで睡眠の改善で朝ごはんなんだろうみたいなね、このね予想外感が僕はたまらなく好きなんですけども、はい。で2つ目ですね。で2つ目はこれ寝る前の行動ですよね。寝る前の行動、まあ簡単に言うと今言ったメラトニンを消えるようなことをしないっていうのが非常に大事になってきます。このメラトニンが消えるっていうのはどういう条件かというと光なんですね。光、この紫外線とかが、まあ、ブルーライトもですよね、あの目に入るとメラトニンっていうのは消失します。実際に子供ですよね、子供を対象にした実験があって、コンビニに行った子供たちと、寝る前にですねコンビニに行かせた子供たちとそのままの子供たちとで、あの唾液中に含まれるメラトニンの量が全然違ったみたいなのがあったりします。ちょっと正確じゃないので、あのあんまり反論とか指摘はしないでください。なんかねそんなんがあったなっていうほのかな記憶があるんですけど、で全然ねその光を浴びてしまうとメラトニンの分泌量って下がっちゃうんですよね。でこれスマホとか、あとはあのパソコンとかもそうですよね、ブルーライト、まあそんなにねあの言うても強くない刺激なのでビカビカじゃないじゃないですか、そんなスマホって言ってもね、まあ、めちゃくちゃ下がるとかないんですけど影響はしますね確実に。なのでもう寝る前のそうだな、まあ2時間前ぐらいからもうスマホを見ないとか、デスクワークはしない、パソコンはね見ないとか、そういうのはめちゃくちゃいいですね。はい、あとはですね交感神経優位になるっていうのも、まあ、メラトニンの分泌にはまあ関わってきますよね。やっぱりこう副交感神経優位でゆっくりしてる時にねあの寝たいじゃないですか。なので交感神経優位になるようなことはやめる、寝る前ですね。まあ例えば何があるかというと、そうですね、めちゃくちゃ筋トレするとか、はい。結構いますよね、なんかこう夜中まで筋トレしてる人とか、仕事遅いのはねまあ仕方ないんですけど、もう仕事が9時とかね10時に終わってそっから飯食ってで筋トレするとかね、もしくは筋トレしてから飯食うみたいな、でもうそれ11時とかに筋トレしてたらもう交感神経バンバンやみたいなね方いらっしゃいますよね。うん、あとはこれはね交感神経優位、まあそうですね、怒ったりとかね、極度に泣いたりとか、そういうのもねあんまり良くないですよね。できればご家族ね、子育てとか結構大変な時あるじゃないですか。そういう時ねこうバーッと怒っちゃうとついついね交感神経が過敏な状態になっちゃうので、ちょっとね入眠が遅くなったりだとか、あとは途中で起きちゃったりとかねしやすいですね。はい、じゃあどうしたらいいのかっていうと、前にもちらっとお話ししたんですけども、人間の顔や首っていうのはですね、実はこれ進化的に見るともともと内臓だったんですよね。まあ魚でいうエラの部分ですよね。なので内臓だったものが今は筋肉としてここについてるわけなので、まあ内臓も筋肉ですからね。 なので内臓ってどういう風な性質があるかというと、自律神経によって調節されてるんですよね。自律神経っていうのは今言ってる交感神経とか副交感神経、要は意図的ではないけれども活動するっていうような性質があります。なので表情筋、まあ、顔の筋肉とか首の筋肉っていうのは非常にこの感情とか、まあ、要は自動的なものにね密接に関わってるんですね。イライラしたりすると首が緊張したりだとかね、怒ったりすると、まあだから表情に出ますよね、心っていうのは。これはまさに自律神経と顔や首の筋肉っていうのは関連性があるっていうことなんですよね。なので交感神経の活動を抑えていこうと思ったら筋肉側からアプローチしてあげる。なので顔をほぐしてあげるとか頭とか首をほぐしてあげる、こういうのはね結構いいです。あと交感神経がじゃあどこに分布してるのかっていうと、背中側、胸椎っていうんですけども、背骨の胸の部分、なんて言ったらいい、肩甲骨と肩甲骨の間の背骨、そのあたりに交感神経というのは分布しているので、顔と首と頭をほぐして、その後に背中もほぐすね。これどうやってほぐすのかっていうと、あのフォームローラーっていうね、まあ、棒状の発泡スチロールみたいなのがあって、それで背中をグリグリグリとやってから寝ると非常に眠りやすいです、みたいなことをやると交感神経の高まりを抑えることができるんですね。はい、まあ、というような形でですね、今3つ言ったんですけども、栄養をしっかりとっていく、でセロトニンの分泌を阻害するようなことをしない、ブルーライトとかですよね、で交感神経の活動を抑えていく、はい、この3つぜひね取り組んでみてください。でまだまだいろんな要因がありまして、これ長くなるけど皆さん聞いてくれますかね、いいですかね、はい。で結構ね寝れない寝れないっていう方が多いのはですね、寝ないといけないって思って布団につく方多いんですよね。でこれ結構環境と記憶っていうのは密接に関わっているので、例えば寝室あるじゃないですか、そこの寝室で寝れないっていう感情で過ごすことが多くなっていくんですね。だから眠くないのに寝室に行くっていうことをやるのはあまりおすすめできなくて、脳の気分としてはここは寝れない場所なんだっていう風にどんどんどんどん刷り込みがされるんですよね。なので最初はもちろんちょっとね、すぐに寝れるようにはならないんですけども、眠くなるまで寝室に行かないっていうのをやってみるっていうのも一つ方法としてはあります。何時になったら寝室に行くじゃなくて、眠くなるから寝室に行く、そうすることによって感情としては脳みそとしてはここは眠くなる時にいる場所、ここに来たら眠くなるんだっていうような感じにね、どんどんどんどんなっていくので、そこの認知自体を変えていくっていうのも一つできることだったりします。はい、あとはですね、スマホを寝室に持ち込まないみたいなのも大事ですね。これさっきのブルーライトの話とも関わるんですけども、人間って寝ていたとしてもですね、脳みそは最後に何がどこにあったのかっていうのはちゃんと記憶してて、常にこうセンサーみたいに、まあ、気を張ってるって言ったらいいんですかね、視覚以外の情報でしっかりこう感知してるんですよね。それこそ電磁波とかね、スマホなんかいっぱいありますから、うとうとしてる時に LINE の通知がポンってきたらパンと目覚めたりだとか、なんかそういった経験ってありませんか？僕あるんですけども、脳みそにとってはスマホとかっていうのはもう日常的にずっと触れている、しかも人のコミュニケーションっていう、もうね、社会性のある人間にとってはめちゃくちゃ大事な欲求を満たしてくれるのがスマートフォンなんですよね。もう SNS でいろんな人とつながったりだとかね、まあ、だから SNS 依存ってなるじゃないですか。でこういう報酬系をバンとこう働かせてしまうのがスマホなので、仮に寝ていたとしてもスマホがねポンって光ったらパンと目覚めたりすることってあると思うんですね。なのでもうそのスマホ自体をその寝るという空間に持ってこないっていうのも一つ、これはまあ脳みそ的には重要なことだったりします。はい、というわけでちょっと長くなったんですけども、まあ皆さんがねいい睡眠をとって、でその睡眠によっていい人生がね開けていける、 鬱だった人がね、鬱じゃなくなるとかね、はい、あとは体も心もリフレッシュして夢が叶うような睡眠がねできたらいいなと思います。それでは今後もね、あの聞くだけで健康になる聞くだけで健康になるラジオ100歳製造所よろしくお願いします。ちょっとでもいいなって思ったらハートを押してもらったりだとか、コメント書いてもらったりだとか、シェアしてもらえると嬉しいです。それではまた、バイバイ。